国際未来社会を切り開く社会性、創造性、
そして人間的知性。
それが朝日大学の見学の精神。
岐阜県瑞穂市にある朝日大学法学部生がお送りする
朝日大学放送局、
始まります。
皆さんこんばんは。今週も朝日大学放送局の時間がやってまいりました。最近だいぶ寒くなってきたからさ、実は毛布出したんだ。
それはさぞかし朝がきついでしょ
う。そうそう、朝方は冷え込んでるから毛布から出ることがなかなかできなくて、朝が余計辛くなるんだよね。
そうかそうか、大輝が遅刻した時は寝坊以外ありえないってことか。
失礼な、あれは僕が毛布を離さないんじゃなくて、毛布が僕を離してくれないんだよ。
いやいや、それはない。
いや待って、本当なんだって。しびしび着替えてる時に時間に余裕があると後ろからガバッと。
こんな時間なのに寝ぼけている大輝を放っておいて。
おーい、
サクッと番組紹介していきます。朝日大学放送局とは、岐阜県唯一の法学部を有する朝日大学法学部生である私たちが、日頃勉強している法を使ってさまざまな問題をバッサバッサと切っていく番組です。ですから番組タイトルの朝日大学放送局の法は、放送の方ではなく法律の方と書きます。
法律の固いイメージを取っ払って、毎週30分間私たちと一緒に法律について考えてみませんか。また法律だけでなく、学生の視点から地域の情報を収集し、放送エリアの皆さんに様々な情報を提供していきます。真面目だけどちょっとバラエティーな朝日大学放送局、
スタートです。
この番組は朝日大学6号館7階特設スタジオから放送しています。私たちが生きていく上で絶対に関わる法律、
その法律であいうえお作文作ったよ。
まず法律の法、
法学部生の私たちと、
法律の理、
リスナーの皆さんと一緒に、
法律のつ、
作り上げていく番組、
それが朝日大学放送局。
あれ、うが足りないよ。
うは1年かけて考えます。
なんでやねん。
私たち朝日大学放送局、
ぜひ聞いてください。
弁護士さんに聞いてみよう。
このコーナーはリスナーの皆さんから寄せられた法律に関する質問に対し、岐阜県弁護士会所属の先生に回答してもらうコーナーです。今週の質問はラジオネームヤマピーさんからの質問です。友人からいつもアホとかタワケとか、みんなの前でいつもバカにされます。そのため、そんなにみんなの前でバカにするなら名誉毀損で訴えてやると言ったところ、名誉毀損じゃなくて侮辱だろ、だからお前はアホなんだと、また恥をかかされてしまいました。でもみんなの前でアホ呼ばわりされるのは名誉毀損ではないのでしょうか。友人が言っている名誉毀損と侮辱って何が違うのでしょうか。あと、どっちかの罪で訴えたい場合、交番に届ければいいですか。その場合に言われた時の状況を録音などして証拠も一緒に出さないと訴えられないのでしょうか。それとも訴えさえすれば警察が証拠も集めてくれるのでしょうか。悔しいのでどうしても訴えて刑務所に入れてやりたいと思っています、という内容です。大輝はどう思う？
こんな抽象的な言葉だと名誉毀損には当たらないんじゃないかな。
そこで本日は岐阜県弁護士会所属の竹中正史先生にお越しいただきました。竹中先生、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今日の質問でまず結論として、これは名誉毀損に当たるのでしょうか。
はい、この場合は名誉毀損には当たりません。成立するとすれば侮辱罪が成立する可能性があります。
そうなりますと名誉毀損と侮辱罪って何が違うのでしょうか。
はい、人の名誉を傷つける犯罪としては名誉毀損罪と侮辱罪の2つがあります。
はい、はい、
一言で違いを言うと、具体的な事実を言ったか言わないか、名誉毀損罪が成立するためには人の名誉を低下させる恐れのある具体的事実を言う必要があります。まあ、ここで名誉毀損罪が成立するためには何が必要かということをちょっと簡単にお話ししたいと思います。
はい、
名誉毀損罪が成立するためには大きく分けて2つの要件が必要です。
はい、
1つは先ほど言った具体的事実を言うことです。もう1つはその事実を不特定または多数の人が知ることのできる状態で言う必要があります。
はい、
条文上はこのことを公然とという言葉で表現しています。ですので、1対1の場面で、周りに誰もいない状況で相手に対して人の名誉を傷つける事実を言っても名誉毀損罪にはなりません。
はい、
どちらかの罪で訴えたい場合、交番に届ければいいんですか。その場合に証拠も一緒に出さないと訴えられないのでしょうか。
そうですね、この名誉毀損罪あるいは侮辱罪が成立する、成立してそれを犯罪で処罰する、そのためには、被害者の人の告訴というものが必要です。
はい、
これを申告罪と言います。告訴というのは被害者の人が、警察に対してあの犯人を処罰してほしいと、そういう意思表示をすることです。
はい、
通常は告訴状という書類を持って出すわけですが、交番に出しても普通は受け取っていただけませんので警察署に出した方がいいと思います。で、証拠ですけれども、
はい、
もちろん証拠を集めるのは警察の仕事ではありますので、証拠がないから、訴えを聞いてくれないということはありません。ただしやはり証拠があった方が警察の方も動きやすいし、はい、どういったことがあったのかということもすぐに分かってもらえるので、できればあった方がいいと思います。
はい、では最後に質問者の方がどうしても訴えて刑務所に入れたいとおっしゃっているのですが、それは可能なんでしょうか。
この場合侮辱罪ということになりますが、
はい、
侮辱罪で、法律で決められた刑罰というのは拘留または科料とされています。
はい、
拘留というのは、まあ、いわゆる刑務所に入るということですので刑務所に入る可能性もあります。まあ、ただ、拘留というのは1日以上30日未満という短い期間の比較的軽い処罰ですし、はい、侮辱罪で拘留の刑に処されるという事例は非常に少ないと言えます。
本日は岐阜県弁護士会所属の竹中雅史先生にご回答いただきました。竹中先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
現在係争中の事件、刑事事件を除き、皆さんの日頃疑問に思っている法律の問題をぜひ番組に送ってくださいね。メールアドレスは law_watch@aris.asahi-u.ac.jp です。たくさんの相談お待ちしています。以上、弁護士さんに聞いてみようのコーナーでした。法律がどんどん難しくなって復習が大変だな。
試験のためにも判例は抑えておきたいな。
急で起きる事件とか住んでるとこだし気になるな。
大学の近くのいいお店とかも知りたいな。
何を悩んでいるんだい？
あなたは
ウォークマン一つで全てを凌駕したと噂される鈴木先輩。
いつも先輩はそのウォークマンで何を聞いてるんですか？
これさ、
朝日大学放送局。
そう、これを聞いていれば法律の復習や判例のおさらい、岐阜で起こった事件や大学の情報、大学周辺の店に詳しくなれる。まさに一石五鳥のラジオなのだよ。君たちもこれを聞いて僕みたいになりたまえ。
はい、先輩。
毎週木曜日
23時から放送中。
せーの、
朝日大学放送局。
できるよ。さ、
君たちちゃんと話したまえ。
牧野圭介の水穂シティディスカバリー。このコーナーでは朝日大学周辺のいろいろなお店に取材し、感じたことをリスナーの皆さんにお伝えしていきます。皆さんも知っている有名のお店や、実はあまり知られていない地元の名店、なくてはならないお店など、ジャンルも様々。あなたのまだ知らない地域の一面を知って、もっと朝日大学の周りを好きになってもらいたいという目的を持ったコーナーです。さて、今回紹介させていただくのは、
はい、
朝日大学から北へ 1.6km、 徒歩13分のところにある八幡さんです。大輝はこの店知ってる？
いやいや、全然初めて聞いた。何のお店なの？
あ、和食のお店だよ。
へえ。
お酒類も取り扱っていて、うん、居酒屋のような雰囲気もあるお店だよ。
そうなんだ。
ではご紹介させていただきます。
はい、お願いします。
八幡さんはオープンしてから20年と長くこの地で営業されていて、趣のあるお店でした。
おお、すごいね。
うん、まさに隠れた名店といった感じで、見つけた時はちょっとワクワクしました。
そんなにいい雰囲気なんだ。
うん、よかった。あと八幡さんは旦那さんとおかみさんが切り盛りしてるんだけど、とっても気さくな方なんだよ。
へえ、いいな。
取材のために行ったからというのもあるかもしれないけど、お店に入ってから帰るまでずっと僕と旦那さんとおかみさんとで会話してたから。
そんなに話してたんだ。
うん、なんだか自分の家にいるような気がしてきたもん。居心地よかったよ。
へえ、いい感じだな。で、そういえばマクちゃんは何を食べたの？
あ、僕は天丼を食べました。
うん、天丼か。
天丼は八幡さんの中でも人気メニューらしいんですが、本当に美味しかった。
マジか。
この天丼の中にはエビ、イカ、白身魚の天ぷらなど、たくさんの種類の天ぷらが入っていてボリューム満点だったよ。
おお。
それに甘辛いタレが絡んでいて食が進みました。
あ、なんかすごく美味しそうだな。
八幡さんのこだわりで食材は冷凍のものを使用してないんだよ。
へえ、じゃあ使われてる食材は新鮮でいいものばかりなんだろうね。
うん、そうだろうね。特にエビがとってもプリプリしていて美味しかった。
いいな。でもそんなにいい食材使ってると結構お値段高いんじゃない？
そう思うよね。
うん、
でもこの天丼なんと700円なんです。
そうなの？
すごいよね。
うん、学生にもこの値段はありがたいよね。
うん、この天丼にはお味噌汁やおしんこ、ポテトサラダもついてるんだよ。
そうなんだ。それはすごい。
うん、これで700円は安いと思うよ。皆さんもぜひこの天丼を召し上がりに八幡さんにご来店ください。
僕もぜひ行かせていただきたいと思います。
僕も通いたいと思います。皆さんいかがでしたか？これからも僕が見つけたお店を紹介していきたいと思います。以上、牧野圭介の水尾シティディスカバリーでした。
刑法、民法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、これが六法の基本だよ。
朝日大学。
第1の法学セミナー。このコーナーは僕らが日頃から法学部専門科目で学んだり感心した知識をリスナーの皆さんにお届けして、法律についての知識や関心を高めてもらうコーナーです。というのも、法学部での勉強はインプットした情報をいかに自分の中で理解してアウトプットできるかが重要なのです。そこで僕らのアウトプットの場も兼ねて、リスナーの皆さんにも僕らが学んだり関心を持った知識を知ってもらって、法律に対する関心を高めてもらいたいと思っています。オープニングで寝ぼけてると言われましたが、自分のコーナーもきっちりこなして汚名返上するよ。
それではよろしくお願いします。
はい、では今日は刑法の基本原則の責任主義についてやっていきます。責任主義とは、刑罰を科すには責任がなければならないとする原則です。
責任なければ刑罰なしというやつだね。
その通り。あくまでも責任がなければ処罰してはならないとする消極的な方向で作用するべき原則であって、責任があれば刑罰ありというように拡張する方向で作用すべき原則ではないんだ。刑法第38条1項が原則として故意犯を罰するとしているのは、まさにこの責任主義の表れなんだ。
なるほど。
内容としては、責任は2つに分けられている。それが主観的責任と個人的責任なんだ。それぞれ説明していくと、まず主観的責任とは、行為者に責任能力があり、故意または過失が具備する場合のみその行為者を非難し得るとするもので、個人的責任とは、行為者の個人的行為についてのみその行為者を非難し得るというもので、他人の行為に対しては責任を負わないよ。
つまり自己責任ってこと？
はい、そういうことです。ではこれにて刑法の基本原則についてはおしまいだけど、分かった？
罪刑法定主義なのはよく分かったよ。
そこが分かってもらえてなかったら、もう僕拗ねるしかないからね。
はいはい。
だく、では早速ですが、次に刑法の適用範囲についてやっていきたいと思います。
はい。
この刑法の適用範囲は3つに分けられていて、1つ目は場所的適用範囲です。2つ目は時間的適用範囲です。最後に3つ目は人的適用範囲です。ではまず1つ目の場所的適用範囲についてやっていくけれど、日本の国内ってどこら辺のことを言うか分かるよね？
領土と領空と領海だっけ？
そう、正解。とまあこういうことの適用範囲を説明していくね。
了解。
まず属地主義といって、犯罪が自国内で行われた限り、犯罪者の国籍を問わず自国の刑法を適用できる。さっきマキちゃんが言ってた範囲内なら日本の刑法を適用できるんだ。これは刑法第1条に規定されているよ。またこの他にも、日本国の領土内にある外国大使館や公使館も適用範囲内だし、領海内なら外国船舶もこれに含まれるんだ。
へえ、それは知らなかったな。
でしょ。それで次に属人主義といって、犯罪者が自国民であれば犯罪地を問わず自国の刑法を適用できるんだ。これについては刑法第3条に規定されているよ。で次に保護主義といって、自国または自国民の法益を侵害する犯罪に対しては、犯罪者の国籍や犯罪地を問わず自国の刑法を適用できるもので、刑法第2条や第3条の2項と4項に規定されているんだ。それで最後に世界主義といって、犯罪者の国籍や犯罪地に問わず世界各国に共通する一定の法益を侵害する犯罪に対しては、各国がそれぞれ自国の刑法を適用できるというもので、刑法第4条の2項にこれが規定されています。
でもこれって、国同士で犯罪者の引き渡しがなされないといけないから、国政の問題も絡んでくるよね。
そうなんだ。でもこればっかりは本当に難しい問題なんだよね。ではそれでは時間的適用範囲について説明していきます。
はい。
原則としては行為時法を適用しています。というのも以前説明した事後法の禁止により思考時点以後の行為についてのみ適用しているからなんです。
なるほど。
しかし原則の裏には必ず例外があって裁判時法というものがあります。これは犯罪後の法律によって刑の変更があったときはその刑の軽い方を規定した法律を適用するというもので刑法第6条により規定されています。
あ、事後法の禁止のところで触れてたよね。
おお、よく覚えてるじゃん。では最後に人的適用範囲について説明するね。これは刑法第1条第2条にこの法律はほにゃらほにゃらら全てのものに適用すると規定されていることからその通り全ての人に適用されます。
ああそうですよね。
何か不服かな。
いや何も。
あら、まあいいや。今日のように前回の放送の内容を振り返ることがあるのでぜひウェブで聞いて復習してくださいね。以上大輝の法律セミナーでした。
朝日大学情報コーナー
朝日 NOW。 このコーナーは朝日大学からの大学行事、イベント、施設紹介、入試情報など大学の情報を発信するコーナーです。さて今日の朝日大学からの情報です。今回は朝日大学が朝日新聞社から提供されている新聞記事を使った大学向け教材サービスの朝日新聞時事ワークシートをご紹介します。朝日大学が学生の学習支援のために導入したこの朝日新聞時事ワークシートは朝日新聞社が朝日新聞の最新記事を素材として大学生向けに開発したダウンロード形式の教材です。朝日新聞の社説、天声人語のほか政治、経済、社会、国際、生活、科学など幅広い分野の最新記事を素材とした教材を活用して学習するために社会のさまざまな問題に触れることができ、また実際の新聞記事を使用して漢字の読み書き、時事用語の知識、ニュースの理解度を問う問題が出題されることから一般的な学力とは異なる知識と情報リテラシー教育をチェックすることに役立ちます。
またこの教材は朝日大学内であれば専用ウェブサイトから各自のパソコンへ必要なものをいつでも自由にダウンロードして使うことができ、毎週新しい教材がアップされるため時事問題をタイムリーに学習することが可能です。この時事ワークシートを使用するための ID パスワードは朝日大学の学生教職員であればどなたでも知ることができますので、使用したい場合は学事課でお尋ねください。そしてこの教材を活用して学習した効果を測定する手段として朝日新聞社とベネッセコーポレーションが共同で実施する語彙読解力検定という試験があります。この試験は毎年6月と11月の年2回実施されており、朝日大学内での団体受験を希望する方には担当事務課の窓口での申し込みを受け付けております。試験レベルは3級、準2級、2級、準1級、1級がありますが、このうち2級以上に合格すると朝日新聞社をはじめ一定の会社への就職活動に有利に作用するとの情報があります。お申し込みに関するお問い合わせは電話番号 058-329-1079 朝日大学学事課までお願いします。以上、朝日 NOW のコーナーでした。
さて
今週の朝日大学放送局はいかがだったでしょうか。エンディングテーマ曲は朝日大学プロモーションソング、シンガーソングライター石井理香さんの僕の道です。
真っ白なノートにいくつ僕の願いを描いてみても、何も見えない、何も響かないよ。たった焦るばかりで、レールに乗るのも無限に広がる自由も、なぜか今は怖いんだ。時間だけが過ぎてく、僕はどうしたいんだろう。流れる熱い雫も拭う桜、愛を称えるながら川、その流れに身を委ね、耳澄ましたら上手に歩き出せるかな。いつだって僕が進むべき道は、僕の心の中のどこかにあって、今目に映る全部受け止めて、ゆっくり答えを探せばいい。バンドだってやり直せるだけの今は、二度と来ないと分かっているから、弱さと向き合う迷いの向こう、掴みたい極色の夢。
どうだいマキちゃん、僕が寝ぼけてるように見えたかい？
いや大丈夫やった。
でしょ？汚名返上は完遂できたね。
でもな。
でもなんだよ。
いつもと変わってないからな。大輝が返上しなきゃいけないものって結構溜まってるんだよ。
な、そんなことを今出す必要ないじゃんか。
というわけで汚名返上頑張ってね。
そんな。最後に番組ブログの URL とメールアドレスを紹介します。 URL http://amebro.jp/low-watch/
またはメールアドレス low-watch@alice.asahi-u.ac.jp までよろしくお願いします。
お送りしたのは寝坊助の大輝と
ギリギリ起きているマキでした。
では来週も朝日大学放送局をお楽しみに。また聞いてね。それではバイバイ。